どうもかなりお久しぶりです。喋る横井です。かなり遅いですけど2022年最初の放送をしたいと思いますが、まあとりあえず最近録音したこの曲から聴いてください。
大切なものは大切なままでいい。
帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで、時代は前より良くなってる。どんなに嘆いたところで、前より良くなってる。考えや性格の違いなんてどうでもいいほど頑固になれたんだ。あの頃のいざこざは今から反省する。あの頃をもう一度もう一度くらい。時間と場所を合わせろよ。大切なものは大切なままでいい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。どんなに嘆いたところで理想は変わらない。どんなに嘆いたところでお前の事情は変わらない。たかがそんなことに縛られて全てを投げ出すなんて馬鹿げていた。あの頃より距離が遠くなってもいい。あの頃をもう一度もう一度。下駄箱叶わない理想でいい。少しくらい時間と場所を合わせろよ。ものの順番は変えなくていい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。帰ってこい、戻ってこい、帰ってこい。
この曲は2020年7月に初めて公開した帰ってこいという曲でして、ライブでも結構歌ってますけど、つい最近また録音し直しました。まあ、この曲はまあ以前にも公開しているリアル神様と同様に12弦ギターですね。僕は2020年の確か1月下旬ぐらいから12弦ギターを弾き始めてるんですけど、その12弦ギターを使って、まあ、作った曲の、まあ、その象徴的な曲の一曲じゃないかなと思ってるんですよね。でその2020年7月、これまああれですよ、コロナ禍においてこれ第1波か第2波か忘れましたけど、最初に緊急事態宣言が解除されたぐらいの時なんですよね。で最初のその緊急事態宣言の時ぐらいに作ってた曲で、まあ、とりあえず元に戻ろうよみたいな感じで作った曲やったんですけど、まさかまさかこんなコロナ禍が長引くとは当時の僕は思っていませんでして、もうこれが1年半前ですよ。なんかこの曲 僕の中ではすごい新曲っていうイメージがあって、もう作って1年半も経ったっていう印象が自分の中ですごいなくて、今でもすごいういういしい気持ちなんですよね。まあそんなわけで、その2020年7月の時は本当に勢い余って録音した感じの、あの曲を YouTube にしばらくアップしてましたけど、まあ今回はすごい落ち着いてというか、なんでしょうね、まあ僕その YouTube に曲作っては消しをしてるじゃないですか、この喋るよ声で聞いてもらったら分かるように。そんな中でこの帰ってこいなんですけど、これ全然制作時間使ってないんですよ、他の曲に比べて。これものの見事になんかサクって終わったというか、1週間ぐらいしかかかってないんちゃいますかね。これだからまあ音楽やってる人だったら分かると思うんですけど、これドラムとベース打ち込んでですね、コンピューターで、でシンセサイザー弾いて、アコギ弾いて、12弦ギター弾いて、歌ってコーラスして、この工程がわずか1週間で終わってるんですよね。それぐらいサクッとというか、自分の中ですごいもうこの曲はもうこういう風にしたいというのがもう完全に決まってたんで、なんかはい、もうすごいスムーズにレコーディングは終わったなという、そういう曲でした。
喋るよ恋。
まあそういうことで、今日も時事ネタを喋っていこうと思うんですけど、その前に横井系の時事ネタを喋ろうと思うんですけど、喋る横井、昨年の12月17日に公開してからもう1ヶ月以上空いてるわけなんですけど、あれですよ、去年は正直ブログとかこのポッドキャストをやる気がなくしてしまいましてですね、それでちょっとブログとかこのしゃべる横井休んでいましたけど、今年はあれですよ、もうそのブログにも書いてるように、よっしゃもうやる気満々で行くぜって、よしもう勢いよくスタート切るぜって思っていたんですけど、僕の職場であるライブハウス神戸16ビットのパソコンが壊れちゃったんですよね。で僕そのお恥ずかしい話、家にパソコン持ってないんですよ。まあその音楽制作も僕普段 iPad でやってますし、まあスマホも去年から持つようになって、スマホと iPad でもう、まあ、日常生活は事足りてるんですけど、仕事なんかも。だからその細かい詰めの作業なんかを仕事場でパソコンでやってるんですよね。でだからそのブログとかこのポッドキャストも、まああんまりこういうのは言うちゃあれですけど、仕事が終わってからですね、あのパソコンを使ってこうごちゃごちゃとやってたわけなんですけど、パソコン壊れましてそれをできる環境がなくなりまして、それでここまでダラダラ来ちゃいました。まあ無事にあの神戸16ビットパソコン復活したんで、まあだからブログもこのポッドキャストしゃべる横にもここから頑張っていこうと思うところなんですけど、まあ一応やろうと思ったら一応 iPad とかでも別に十分できるんで、いやいやタブレットでちゃんとやれよっていう話ですけど、そこは、すいませんでした。いやそんなわけでですね、まあ今日もまあ時事ネタをじゃあ一個だけ喋っておこうと思うんですけど、あれですよね、北京オリンピックもうすぐ始まりますよね。もう2週間もないですよね、来週再来週、確か1月の30日ぐらいに始まるんじゃなかったでしたっけね、あの29日でしたっけ、まあ始まりますけどね。いやあの北京オリンピックね、あの冬季ですよ、冬季北京オリンピックが始まるというのに、えらい国内静かですね。なんででしょうね、ついこの間のね夏の東京オリンピックがあった時は騒がしかったじゃないですかね、東京オリンピック反対ってデモ活動をしてる人いっぱいいたじゃないですか、その人の命と経済どっちが大事なんだとか、そのあのあれっすよ、あの女性蔑視問題があったじゃないですか、その森喜朗さんの女性蔑視をする国がオリンピックをするなーって、日本人がですよ、日本人がそういうデモ活動をしていましてですね、で僕まあ兵庫県神戸市に住んでますけど、その神戸市のですね、まあそのとある有名な動物園があるんですけど、そのとある有名な動物園前でオリンピック反対っていうデモをやってたんですよ。あそれがその動物園の近所の、まあこれもまた神戸で少しすごいまあ有名な商店街があるんですけど、その商店街でそのまあどことは言わないですけど、どこぞの政党の人がですね、 どこぞの政党の構成員のおじいちゃんおばあちゃんですね、どこぞの政党の構成員のおじいちゃんとおばあちゃんがその署名活動ですね、オリンピック反対っていう署名活動をしたんですけど、半ば無理くりお買い物をしている人をもう引っ張ってでも引っ張ってとかその無理くりなんかもうお願いしますって強引に署名活動とかしてはったんですよね。まあまあまあまあそれはまあ僕は嫌いですよ、僕は個人的には嫌いなんですけど、まあ、僕の個人的心情は別にしておいて、まあまあまあそのデモ活動とか署名活動するのは国民の権利なんで、まあそれはやったらいいんちゃうかなと思うんですけど、けどですよ、この北京オリンピックですよ、北京冬季北京オリンピックが始まろうとしてるのにえらい日本国内静かじゃないですか、なんでですかね。ね、そもそもこのコロナウイルスの原因中国じゃないですか。だからその人の命とオリンピックどっちが大事なんだっていうデモ活動をなんで中国大使館前でしないんでしょうかね。あとそれから中国なんて女性蔑視なんてしまくりじゃないですか。ついこの間もニュースになってましたけど、中国の国会議員ですか、まあ、国会議員の9割が男性で女性は1割にも満たないっていうニュースがやってたんですけど、おかしいですね。日本もまあ 15% ですよ、 15% の日本が女性差別をしているって、そういうね、あのデモ活動とかやってるのに中国に対してはね誰も声を上げないというね。しかもあれですよ、あの中国なんかテニスの有名な選手ですか、テニスの有名な選手がなんか中国の副首相と不倫をしてたってことをなんか選手自ら暴露したらなんか今監禁されてるんですか、なんか監禁されてなんかテニスの大会にも出れんくなって消息がわからないとかいう問題起きててね。それでなんか大坂なおみさんとかジョコビッチさんもすごい心配してはるんですけど、それに対してね女性蔑視だっていうデモ活動全然起きませんし、で何よりチベットウイグル問題、あと香港情勢もありますけど、まあ、香港でもチベットでもウイグルでも女性蔑視してるじゃないですか。ちょっとどういう女性蔑視かというと、もうここではもう放送できんぐらいちょっとグロいことしてるじゃないですか。なのにね全然デモ活動が起きないんですよ。こんなんね日本のね、まあ、そのどこぞの、政党の構成員のおじいちゃんおばあちゃんはですね中国の大使館の前に行って北京オリンピックはやめろってね、そういうデモ活動をねなんでしないんでしょうかね。あとそれよりね、あの女性蔑視もそうですけど、今中国今環境問題ですよ。中国はあの環境問題がすごい問題になっててですね、まあ例えばこれはその数ある環境問題のうちの一つですよ。その数ある環境問題のうちの一つとして CO2 ですね。なんか CO2 はまあいろいろ今テレビでもいろいろギャーギャー言ってますけど、日本は世界で3番目に CO2 を出してる国で、その全世界の CO2 排出量の 8% が日本だってね今騒いでるわけですよテレビとか。それでもう日本は CO2 出しすぎや反省しろってね、なんか国連からも怒られてますし、あのグレタさんですよ、グレタさんもなんか日本はもう CO2 の排出量減らせって言われてるわけですけど、まあそれでも日本は3番目の 8% なんですよね。でじゃあ CO2 第1位と第2位はどこかっていうと、1位が中国で2位がアメリカなんですよね。でアメリカは全体の 12% ですね、まあ、これも大きい数字ですけど、なんと1位の中国は全世界の 20% の CO2 を出してるわけなんですよね。日本の 2.5 倍なんですよね。それに対してグレタさんも何も言わない、国連も何も言わない、日本の環境活動家環境活動家の方も一切何も言わないというね、これは一体どういうことなんでしょうかね。皆さんえらい中国のことが好きなんですかね。中国には本当に誰も何も言わないということに対して僕はもう本当に怒っているんで、ちょっとこの曲をかけたいと思います。
平和活動家の皆さんは中国には何も言わない、環境活動家の皆さんも中国には何も言わない、女性活動家の皆さんも中国には何も言わない、音楽活動家の皆さんは何も言わない、 平和活動家の皆さんは社会科を勉強してない、環境活動家の皆さんは理科を勉強してない、女性活動家の皆さんは自分自身を勉強してない、音楽活動家の皆さんはそいつらを慰めてる、活動することが活動になっている、活動することが目的にすり替わっては、平和活動家の皆さんは社会が滅びてほしい、活動家の皆さんは世界が滅びてほしい、女性活動家の皆さんは世間が滅びてほしい、音楽活動家の皆さんは
多分儲かる、
こんなデタラメな社会に乾杯。
そんなわけで横井圭で活動家という曲でした。まあそんなわけでこの曲も YouTube にアップしてるんですけど、その横井圭の曲は全然 YouTube で再生されていないんですけど、この曲はなんか再生されてるんでちょっとまあ嬉しいんですけど、まあこのメッセージもなんていうかその日本中世界中に届けばいいなと思っているところなんですが、まあその横池その YouTube に音源を一応作っては投稿し、まあ消していたのが去年までですけど、今年こそはサードアルバムを完成させるぞと思っていましてですね、でその YouTube にアップしている音源をもとにサードアルバムを作ろうと思ってるんですけど、これブログにも書いてますけど、一応まあ今日もあの2曲ここまで流しましたけど、この音源はまだそのマスタリングといってまあ最終的な処理をしてないんで、まあ今段階では結構音が荒いですけど、まあもうちょいマシに、まあそのマスタリングという工程をその踏んだらなるんで、まあその辺の仕上がりなんかにも期待してほしいなと思うんですけど、まあ今年こそはちゃんとサードアルバムを完成させたいなと思ってるところですね。まあそのブログにはそのなんていうかその禁煙生活の愚痴を書いてますけど、まあその禁煙して僕はその激太りして今めちゃめちゃダイエットを頑張ってるんですけどね、別に食べてる量とかそんな増えてないんですけど、禁煙しても全然健康になってないどころか、むしろ以前より不健康になったような気がするもののですよ、歌声はやっぱり良くなってるんですよね。で喉の調子はすごい良くて、去年僕喉を痛めてしまったんですけど、もうその不安もなくなって今本当にスムーズに歌えてるんで、もっともっといい歌歌えるなと思うんで、まあそういった意味で作品はどんどん加速して作っていけそうかなと思っている今年であります。そしてですね、この喋る横井を休んでる間にラジオトークで展開している10分も横井という音声配信があるんですけど、そっちの方がすごい、まあ自分で言うのもなんですけど、反響というかまあ早い話が人気が結構出てきてしまいましてですね、まあそれでもやっぱり横井経営はまだまだこの喋る横井の方がメインというか、まあこちらのリスナーの方の方がやはりお世話になってるんで、もちろんこっちも頑張っていこうと思うんで、とにかくまあ去年一昨年はコロナ禍を理由に、まあ理由にというかもう休まざるを得なかったんですけど、ただその去年の終盤に関しては本当に僕の事情で休んでいたんで、今年はまあそういうことがないようにしっかり頑張っていこうと思いますんで、またおそらく次回もまた来週に更新すると思うんですけど、またよろしくお願いします。時間いつもより短いですね。実はこの帰ってこいという曲以外にもそれ以外の何かっていう曲 も YouTube にアップしたというか、まあ、投稿し直したんですよね。あの去年に1回聞いてもらってますけど、そっから、ね、もう1回修正を加えたんで、それも今日聞いてもらおうかなと思ったんですけど、ちょっと今それを聞いてもらうタイミング逃してるんで、またいずれかけようかなと思います。今年も、まあ、またこっからそのレコーディングなんかもやっていこうと思うんですけど、まあ、喋る声も忘れずにやっていこうと思いますし、また新しくできた音源もここでかけようと思うんで、ぜひまた聞いてください。そんなわけで、ちょっとすごい2022年の初放送は時間中途半端ですけど、今日はこの辺にしておこうと思います。横井圭でした。ありがとうございました。
喋る横井。